小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週までは日本の昔話の中で果たす水の役割についてシリーズでお送りしてきましたね。
日本人にとって水ってやっぱりものすごい大事なものらしくてね、田んぼに水入れてくれたら娘を嫁にやるなんてことまで言っちゃうくらいね、そのくらい水って大事なんですね、でそういうものを日本の昔話の中で拾い上げて聞いていただいてきたんですね、
さて今週は、
その目でね、今度グリム童話を見ますとね、だいぶ様相が違うんですよ、なもんですから、それを聞いていただこうと思ってんのね、そもそもその僕今水を注目してるんですけども、その意味はですね、考えてみると、水っていうのはあらゆる生物、あらゆる植物動物の命のもとですよね、それがなければ生きていけないものですね。それで一方、僕はその今日本の昔話の特徴って何だろうかってことをずっと考えてるんですね、で長いことグリム童話もやってきたんですけども、そういう中で僕たち日本人が日本の昔話を聞いたり読んだりすると、もうすぐ、あ、これ日本の話だなっていうこの雰囲気がありますよね、そういう雰囲気、日本の昔話としての雰囲気を作ってるものは何かってことを今追い求めてるんですけどね、いわばね、その一番最初が水なんだよね、一番基本が水なんだというふうに思っているのね、それでこの間川とか沼とかいろんなことを聞いていただいてるんです。で、日本の昔話の特徴が感じられるためには、異なるものと比べてみるといいわけよね。異なるものと比べると、日本の昔話の特徴がよくわかると思うんで、そういう意味で、まあ、グリムを取り上げるんですけどね、かなり違うっていうことが分かったんですよ、こういうことなんですね。日本の昔話で言えば、一番その思い当たるのが、桃太郎の話でね、川上から桃が流れてきました。で、その桃から生まれた桃太郎が最後に鬼退治をしたという話ですね、で柳田邦夫先生は、その日本人にとって山の上ってのは神様のいるところだから、そこから流れてきた桃だから、あの桃太郎は神の子に違いないというふうに考えたわけですよ、でその時大事な役割はその川ですよね。何かを運んでくる川だったわけですね。何かを運んでくる川っていうのは桃太郎以外にもありましてね、例えば僕が好きな話では笹舟の子っていう話があるんですけどね、やはり川上から笹舟に乗って子が流れてきたという話なんですけども、その目でねグリム童話を見ますとね、何かを運んで流れてくる川ってグリム童話には出てこないんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ、出てこないんです。で逆にね、流し去る川、これはあるのね、流し捨てる川ね、それはあるんですよ、川下に向かっていく川は話題になる、川上からこっちへ来る川はグリム童話の場合は話題になってない、っていうのはこれはっきりしてますね、面白いでしょ、ね、それでその流れる方で捨てる方ですね、どういうのがあるかというとですね、例えばグリム童話で3本の金髪を持った悪魔っていう話があるんですね、とても長い話なんですけど、大事なところ、初めの方のね、川を流すところはちょっと読んでみますね、終わりの方は省略してお話しするけど、こんな話なのね。三本の金髪のある悪魔、29番です。グリム童話29番の話。昔々あるところに貧しい夫婦がありました。その女房に男の子が生まれましたが、この子は幸運の皮をかぶって生まれたので、占い師がこの子は14歳になると王女を妻に迎えるだろうと予言しました。それから何日かして、王様がお忍びでこの村へやってきて、村人に何か変わった出来事はないかと尋ねました。すると村人たちは、はい王様、幸運の皮をかぶった子供が生まれまして、占い師がこの子は14歳になったら王様のお姫様を妻に迎えるだろうと予言いたしましたと答えた。王様はこの話を聞いて腹を立てました。そこで姿を変えて貧しい夫婦のところへ行き、子供を譲ってくれないかと頼みました。 とんでもありませんと夫婦は断りました。けれどもこの見知らぬ男がどうしても諦めず、たくさんのお金までくれるというので、夫婦は食べるパンもないことだからとその申し入れを受けてしまいました。この子は幸運の皮をかぶって生まれたんだから、決して不幸なことにはなるまいと思ったからです。王様はその子を受け取ると馬に乗って連れ去りました。そして箱に入れて川に流してしまいました。王様はこれでもうあいつがわしの娘の夫になることはあるまいと思って安心しました。箱は流れていきました。ところが神様のお恵みで箱の中へは一滴の水も入ってきませんでした。箱は流れに流れて王様の都から遠く離れた水車小屋の席に引っかかりました。水車小屋の小僧がこの箱を見つけ、長い鍵棒でそれを引き寄せました。箱はとても重いので小僧はお金でも入っているのだろうと思いました。ところが箱を開けてみると中には顔色のいい、いかにも元気そうな小さい男の子が寝ているではありませんか。小僧はこの子を主人のところへ運んでいきました。水車小屋の夫婦には子供がなかったので、夫婦はとても喜び、この子は神様が私たちに授けてくださったんだと言ってその子を大切に育てました。子供はやがて賢い元気な子になりました。それからおよそ13年経った頃、王様が偶然にも水車小屋を訪れ、賢そうな若者を見て水車小屋の夫婦に、これはお前たちの息子なのかと聞きました。いいえ、うちの小僧が席に引っかかった箱の中から見つけた子供でございますと夫婦が答えると、王様はそれは何年前のことかと尋ねました。およそ13年ばかり前のことでございます。そうか、それはよかったなと王様は言い、ところでどうだろう、この子に城の妃に宛てたわしの手紙を持たせてやるわけにはいくまいか。そうしてもらえるとわしは大変助かるのだ。お礼には金貨を2枚やるがなと言いました。はい、王様の仰せとあらばと水車小屋の主人は答えました。王様はこれがあの幸運の皮をかぶって生まれた子供だと気がついていたので、お妃に宛ててこんな手紙を書きました。この手紙を持ってきた若者を殺して埋めてしまえ、すべてわしが戻る前に片付けておくこと。若者はこの手紙を持って出かけました。けれども道に迷い、夜になると大きな森の中へ入ってしまいました。あたりはすっかり暗くなりました。その時森の中に一つだけ明かりが見えました。その明かりをめがけて行ってみると、小さな家があり、おばあさんが一人座っていました。おばあさんは若者が入っていくなり、お前は一体どこから来たんだね、そしてどこへ行く気だねと聞きました。若者は、水車小屋からお城のお妃様のところへ手紙を届けに行くところなんです。でも道に迷ってしまいました。ここで泊めてもらえませんかと言いました。けれどもおばあさんは、気の毒だがね、お若い方、お前は盗賊の家に来てしまったんだよ、みんなが帰ってきたらお前は殺されてしまうよと言いました。僕はもうヘトヘトです、これ以上一歩も歩けません。若者はそう言うと手紙を入れた袋をテーブルの上に置くなり、ベンチに横になって眠り込んでしまいました。やがて盗賊たちが帰ってきました。そして寝ている若者を見ると、こいつは一体誰だと聞きました。おばあさんは言いました。気の毒だから止めてやったんだよ、この子はお妃に手紙を届けることになっているんだが、道に迷ってしまったそうだ。盗賊たちは手紙を開けて読んでみました。手紙には、この若者を殺すようにと書いてあるではありませんか。盗賊の親玉は手紙を破いて、この若者が着いたらすぐに王女と結婚させるようにと手紙を書き直して、元通りに袋に入れておきました。盗賊たちは若者をそーっと寝かしておき、朝になると手紙を渡し、行く道をちゃんと教えてやりました。 若者は教えられた通りに行ってお城に着きました。お妃は手紙を読むとすぐに結婚式を挙げさせました。幸運の顔をかぶって生まれた若者はとても美しかったので、王女はこの結婚を大変喜び、二人で満足して暮らしていました。しばらくして王様が帰ってきました。そして予言の通り若者が自分の娘と結婚したことを知るととても驚いて、どういうわけでこんなことになったのだ、わしは手紙にすぐ殺すようにと書いたではないかとお妃を問い詰めました。ところがお妃は、何をおっしゃるんですか、あなた、ここにあなたの手紙がございます、何が書いてあるかご自分でお読みになってくださいと言いました。王様はそれを読んで手紙が書き換えられていることに気づきました。それで若者を呼んで自分が預けた手紙はどうしたのかと尋ねました。若者は、私には全くわかりません、私が寝ていた夜の間に何か起きたに違いありませんと答えました。王様は大変怒って言いました。いや、とんでもないことだ、わしの娘を妻にしたいと思うならば地獄から悪魔の金髪を三本取ってこなくてはならん、もしそれを取ってくることができればわしの娘をそのまま妻としてよい。幸運の皮をかぶって生まれた若者はきっと取ってきますと言って妻に別れを告げて出かけました。若者はある大きな町の入り口まで来ました。すると門番が若者に、どんな仕事ができるのか、何かよく知っていることはないかと尋ねました。僕は何でも知っていますよと若者は答えました。門番は、実は今までワインが湧き出ていたこの町の広場の泉から今では水一滴湧いてこない、それがなぜなのか教えてくれと言いました。若者は、旅の帰りに喜んで答えましょうと言ってまた旅を続けました。で、ここから旅が続いていくんですけどね。で、2番目の町ではですね、今度は今まで金のリンゴをたくさん実らせていた木が今では葉っぱ一枚出さなくなってしまった、それはなぜなのか聞いてきてくれと言われるんですね。それから先へ行くと大きな川がありましてね、その川に渡し森がいるんですよ。で、渡し森が若者にですね、聞いてくれって頼むのね。なぜわしが誰にも代わってもらえないでいつまでも船を漕がなければならないのか聞いてきてくれっていうふうに言うんですね。で、それも引き受けて出かけます。それで遠くへ行ってですね、悪魔のところまで行くんです。で、悪魔は留守なんですけどね、そのお母さんっていう人がいて、お母さんにその自分が尋ねなければならないことを伝えるんですね。その泉のこととかリンゴのこと、じゃあ私が聞いてやろうと言って、その息子である悪魔が戻ってきた時ですね、酒を飲んで寝ちゃうんですよ。で、その間にお母さんがその息子のしらみを取ってやるんですね。これよく昔話に出てくるモチーフなんですけどね。で、その時に眠っている間にですね、悪魔の金髪を一本抜くんですね。で、三本の金髪を取ってこいって言われてるわけだから、若者は一本目を抜くんです。すると悪魔が怒って、何するんだって言うんです。と悪魔のお母さんがですね、今までワインが湧いてた泉が枯れちゃったのはなぜだか聞くんですね。すると悪魔はその答えを知ってて教えてくれるんです。で、二本目を抜くとまた悪魔起こるんです。とするとそのリンゴの木がならなくなったのはなぜかっていうのは聞くのね。とそれも悪魔知ってて答えてくれるんですね。で、三本目を抜いたらまた目覚まして起こる。で、その時にそのお母さんはですね、川の渡し森が自分がいつまでも人に代わってもらえないで渡し盛りをしなければならないのはなぜかって聞くんですね。そうするとその悪魔がですね、そんなの簡単だと、今度お客が来たら川を渡してやった後、船の櫓をね、そのお客に渡してしまえば、今度はその櫓を受け取ったお客がずっと渡し盛りをしなきゃならないんだというふうに言うんです。それでそれを聞いて若者は帰ってきて、その通り私森に教えてやって、それからリンゴの木のことも教えてやって、ワインのことも教えてやって、で帰るんですね。王様がその報告を聞いてですね、欲を出して、俺もそれじゃあそのところ行って宝物をもらってきたいと言うんですよ。それで行って、最後にその私森のところでですね、私森から炉を受け取っちゃうんです、王様が。なので今度は王様がずっとその後渡し盛りを続けなければならなかったっていう話なんですね。それで きっと今でも私も利用しているでしょうって終わるんですけどね、うん、で最後はちょっとおかしく終わるんですけど、うん、とても長い話なんですけどね、最初のところのね、流すってやつですね、
はい、
これはねヨーロッパの話に時々出てくるんですね、
うん、
箱に入れて川を流すってやつね、でそれが犬の子を入れて流すなんてのもあるんですけどね、
うん、
今の場合は男の子を流してるでしょ、
はい、
でしかもそれが大抵どっかで引っかかって、
うん、
で別な運命になっていくわけですよね、うん、流されっぱなしにならないで別な運命、そういうところにこの水が使われるんですね、
うん、
ヨーロッパの話ではね、そういうのがいくつかありましてね、
うん、
流し捨てる水というのがあるね、
うん、
と日本のあの向こうから流れてきて、
うん、
何かを運んできてくれる水とはちょうど逆ですよね、
うん、
面白いですねそこのところね、
そうですね、
うん、同じようなその流して捨てるっていうのはもう一つはね有名な話なんだけど、ガチョウバンナ娘っていう話があるんですね、とてもよく日本で語る方たくさんいらっしゃいますけども、その話の場合もね、お嫁に行くお姫様がお母さんからですねお守りとして、そのお母さんの指の血を3滴湿らせたハンカチをもらっていくんですね、でそのお母さんの血が3滴ついたハンカチを持っている限り娘は身が守られるんです。ところがそれをうっかり川で流しちゃうんです、落としちゃうと流れていった、そしたらその娘はそのお母さんからの守る力を失って、でその後危険なことに出会うというモチーフがあるのね、とても大事なモチーフなんですけど、この場合もですね川が何かを流し去るという役割を持ってるのね、
うん、
なんか違うんですね、そこの川の受け取り方が違うという、
うんうん、
日本の場合は川をとてもポジティブにというかな、いいものをねくれるものとして受け取ってて、グリムの場合は2つとも失うものとして、で失うことによって何か運命が急展開していくという、そういうふうになっている一つの昔話の性質を作っている要素だと思うのね。
今日はグリム童話の中で果たす水の役割をご紹介しました。本当におっしゃる通り、日本の場合はありがたいものなのに、
うん、
グリムの場合は真逆なんですね、
ね、そうなんですね、逆なんですよね、うん、そういうことがねいろんな面で日本とグリムの場合あるのでね、
うん、
面白いですね、この水みたいな簡単なものを手がかりにしても、一つの性質の違いみたいなのが浮かび上がってくると思って、
うんうん、来週は
来週はね、はい、もう一つ水についてなんですけどね、泉の中へね落ちていくとあちら側の世界があるし、不思議な世界がある、そういうその通路、
はい、
通路としての水っていうのをちょっと聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、
はい、
それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。